まあじゃあ次のトピック、
うん、次のトピックは、まあ、私もあの子供が一番下がねもうだいぶ大きくなって保育園の年中さんでちょっと手が離れてきたんですよ。で子供はみんな男の子だしもうみんなこう大きくなったら勝手にね多分お母さんを捨ててどっか行くんだろうなと思うんですけど、なんかまあ旦那さんとも別にまあ、喧嘩をするけどまあまあ仲はいいと思うんですね。でもなんかこうやっぱり私が社会に出た時に、まあ、いろんな男性がいるんだけどこのまま私ってこうなんだろうかって思ったらふと寂しくなるんですよ、うん、やっぱその20代の頃とか独身の時ってすっごいなんかやっぱり恋愛とかいっぱいしてすごいそういう気持ちがまだ思い出が残ってるから私がもし今それやったらなんか不倫とかねそういう風に言われるんだなって本当にそうねなんかね友達にどうのこうのとかねそれはいっぱい言われるだろうしでも別にそんなの普通だからいや別に悪いことしてるわけじゃないし誰かを憎んでるわけでもないんだから人を好きになるなんて別にやればいいのになって思ってるけどいざやろうと思っても多分できないだろうなと思う、うん、でなんでこういうふうに思ったかっていうと職場が新しくなってまあ今までは男性と接することはなかったんですよ結婚してから。で今職場が新しくなってふと見たらあ男性がいっぱいいると思って、うん、あ私は女性で男性なんだなっていうのをちょっと分けて見れるようになってきて、でいろんな人の、感情とかがすごい入ってくるようになってきたんですよ、うん、なんていうのその人の悲しいとかなんかそう嬉しいとか、うん、そういうのがすごいこう入ってくるようになって感情移入が できるっていうか、なんかそういう風になった時に例えば、前の20代の独身の時の私だったらなんか話を聞いてあげたいなとかどっか食べに行ってさね、うん、ちょっと話聞くよとかそういうことさえも今できないんだなって思うとすごい悲しくて、なんだこの日本の結婚制度はっていうところまで来たんですよ。長かったですけど別に普通にそんなのやってる人なんていくらでもいるし別に罪悪感持たずにやればいいことなんだけど多分うちの旦那はすごい寂しがり屋だしちょっと似てるキモちゃんにすごい自己肯定感が低いからで多分今でも自分は愛されてないと思ってるからできるだけ愛してるっていうのを伝えなきゃいけない人なんだけど、だから私がそんな浮気とか誰かと男の人とどっかで2人でどっか遊びに行ったりしたらもう傷ついちゃって大阪に帰るとか、うんうん、そういう感じの人なんですね、うんうん、だから私そういうことできないんだなと思ってつまらんなと思ってうん、うん、そういうことなんですけど、うんうんうん、
まあ世の中でもいっぱいそういう人
すごい
いるー
いますよね、うん、そうです。
なんか、まあ、結婚制度というかやっぱり出会って過ごしたからこそは見えてくることがただあるっていうだけなのかなと思うんだけれども、うん、まあ旦那さんがそう自己肯定感が低いっていうふうに、まあ、その話を信じるのであればやっぱりうん、自分が愛されてる感を信じなければやっぱり信じてもらえないっていうことは。まあ、傷つきにつながっちゃいますよね、うん、結局、うん、疑われてるという意味ですからね、
そうそうそう
私がこう、うん、気持ちを向けてるっていうことに対して、あ、じゃあ疑われてるんだったらそれは限界だからやっぱり疑いのない人と一緒にいたいなみたいな気持ちにだんだん現実がね、
うん、
そういう意識のもとにそういう現実にがを見たいというふうに見るという感じになってきてしまうのはそれは仕方のないことなんだと、うん 思っちゃいます、うん、私の場合はね。まあ倫理観とかどうこうとかって話になると、もちろん賛否両論あるってことも知ってるし、うん、まあそれがその人間、賛否両論もやっぱり価値観に基づくアイディアだと思うので、うんうん、結局ご飯食べに、まあやってみたいって思うってこと、やれないなっていう話は今聞いたんですよ。もう私結婚してるし、そういうことやれないなっていうふうに思っちゃってるっておっしゃってたけど、その飛躍した考え、例えば離婚してとかどうこうとかっていうふうな話でもなく、まあ普通に純粋に友達として何かこう話を聞いてあげて、まあね、お友達付き合いみたいな、それすらはまあ男の人はやっぱりちょっと好まないかもしれないんですけど、うん、やっぱりやってみたいっていう欲求があったりしますか？
それが普通でありたい。昔それが普通だったように、今もそれが普通ならいいのになって。だから結婚してスパッとそれを、それが結婚して子供産んだ時にスパッとそれがなくなっちゃう。なくなっちゃったから普通じゃなくなっちゃって、そういうことが、
うん、
だから結婚して出産してもそれが普通な家庭だったら多分ね、何の疑いもなく普通に回ってくるんだろうけど、うん、今まで全然一切男性とのそういうのがなかったのに、いきなりちょっとお茶してくるとか、うん、ちょっとランチ行ってくる誰々君とみたいな、うん、そういう会話は成り立たない。
なるほど。つまり、うん、そこの中に男性として好きになっちゃうかもみたいなことが別に内包されてなくて、うん、単純にただ誰々さんとちょっと行ってくるねみたいな、うん、もうダメってことね。
そうね、
それが
そんなことが今までなかったから、
うんうんうん、
多分びっくりしちゃうと、
うんうんうん、
例えばりえちゃんの秀樹だったらいいと思うんだけど、だから知ってる人、共通の友達とか、そうじゃない人とかだったら、
うん、
多分ありえない、
うんうん、まあ、うん、あえて突っ込んで聞いちゃうんですけど、うん、自分の中に、うん、もしそのフィーリングとしてその男性が、まあ、男性として気に入ってしまうかもしれないっていう可能性もあると思ってますか？
あ、もちろん。
あ、
それはあってもおかしくないでしょって思ってるんだけど、おかしいでしょって、
うんうん、
普通だったら普通そうでしょ、
うんうん、
それはおかしい、結婚してるんです、子供もいるんだからって、
うんうん、
だからそれがおかしいじゃないかっていう考え、うん、
なるほど、
うんうんうんうん、だけどすごいやっぱりこの育児からちょっと解放されるだけで余裕ができて周りが見渡せるようになると本当にいろんな人がいて、これはね、あ、すごい素敵だなって思う人っていくらでもいるから、うん、そんなの当然なのに、この人の方が旦那よりこっちの方が好きだって思ったとしても、そんなの当たり前なのにそれができないというかね、
うんうん、
ということ、うん、そうそう
じゃあできないっていうワードに関してもうちょっとだけ、
うん、
掘り下げるというかできない、今できないって言ったじゃないですか。できないっていうのはなぜだと思うかって説明を、だから結婚してるからって、結婚制度かっていうふうに、うん、結婚制度に転換しましたよね、うん、一応ねまあ結婚制度がじゃ関係なかったとしたらどうですか？
関係なかったら、
うん、
そしたら多分全然、
うん、
好きなようにやると。
そうですか、うん、その結婚制度があるっていうことは自分にとって、うん、何が考えとして、結婚っていうものをどういうふうに捉えてるっていうこと。
やっぱり結婚したら、
うん、
その人とずっと、うん、まあ解消するまで一緒にいて、うん、その人以外の人は愛さないっていうのが、
うん、
今の結婚制度なのかなと思う
っていう、うん、まあ、考えが起こってるわけですね。そうそう、私は、うんうん、紙に名前書いただけだと思います。
うん、
まあ、名前書いただけというよりかは法的な括りって思っちゃってます。うん、結婚入籍っていうじゃないですか、うん、籍を同じくするっていう証明みたいな手続きみたいな感じで、 そうすると例えば離婚とかってなった時に財産分与がどうだとか土地を共有名義にしてたらどういうふうに処理するかとかっていうことに関わってくるけど、例えばあの気持ちの上で裏切ったから、うん、あのどうこうっていう話はそれは倫理観っていう、うん、もう本当にあの価値観の世界の話になってくるし、まあ、永遠の愛を誓いますみたいな結婚式でね儀式的なことをやるとねそういう考えがどうしてもねあの人々に定着しがちだと思うんですけど、それをその考えを採用されちゃってるっていう状態が今あるっていうことだと思うんですけど、
洗脳されちゃってる
そうそうそう、それに関して誰もそうじゃないふうに考えが変わって起きたからといって誰も多分何もあのご自由にどうぞの世界だと思いますよ。例えばあのもっと言うとじゃあそんなのダメよとかっていうふうに言ってきたりする友達とかもいるかもしれないんですけど、その心の裏にはまたこういうこと、私もそうしたいのにやってるあなたが目の上の大国のようだわみたいな気持ちが転換されて、そんなのいけないわって、それ自分がそれがいけないわと思っててやれないっていう気持ちを投影しちゃうんですよね。本当に自由にしてる人を見ると苛立つわけですよ。そうそう、
実際私にそういう風に、まあ、友達を通して入ってきたりした子っていうのはまさしく今のパターン、ご主人ともうまくいってないけども、でも世間体だったりまあいろいろ考えて、もちろんもうニッチもサッチもいかないところで私がポンってそういうことをすると、そりゃ面白くないかな、
面白くない裏は自分もそうしたいのにそうできないっていうことを我慢する。人間が不満とかストレス溜まるときは我慢してるときだけなんですよ、実際は我慢してみんなやりたくないことをやってる状態を頑張るみたいな風に言ったりとかね、結局何かを我慢して我慢するってことは交換条件を渡してるってことです。自分のわーんとやりたいみたいなことを制御するってことはもう何かを譲るっていうことですからね、相手に対して。まあ、親とかの原体験の話ですけどね、わーって騒ぎたいけど騒ぐっていうことを我慢する代償としてお母さんにいい子だねって認められるっていうものを手に入れるわけですから、交換条件の癖が発生してるから、やっぱりそうやって自分の思い通りにわーっていくってことを我慢してれば、それは不満っていう感じが自分の中に発生してきた時に、そんなものやってる人いたらそれはもうそんなこといけないわよっていうふうに自分自身に対して自問自答というか、やりたいでもいけないっていうののいけない側をね、やってる人にね言ってしまうっていう行為がやっぱり、そういう感じですね、人間関係の中っていうのは。だから結婚制度っていうものの捉え方っていうものをじゃあ自分なりの好きな解釈に変えてみたとしたらどんな風に表現してみます？結婚制度自体は特に関係ないんですよね。だって結婚っていう言葉の解釈はじゃあ70億人人がいたとしたら、まあ、国によっても、まあ、人によっても解釈が違うし、違うことが発生した、同じ解釈が一個も発生してないんですよ、似てるみたいな解釈はあるかもしれないですけどね、全く同じものは、まあ、前提としてないんですよね、脳みそ違うから、時に自分の中でどんな、まあ、結婚制度も利用しちゃってるとか、結婚制度の中にもう結婚を採用しちゃって今生きてる状態だから、結婚っていうものをどういうふうにじゃあ自分にとって解釈、結婚ってどういうふうに解釈したいですか、だったとしたら。
私だったら、まあ、子供がいるなら、子供が二十歳とか一本立ちするまでの、まあ、共同責任者が、まあ、一応夫婦って名前で、まあ、その子供が一本立ちするまでは必ず責任を持つんだけど、まあ、でもそれ以外のことは、あの別に自由にどうぞっていうのが、 結婚だったらいいなって。
ああ、なるほど、うん。
それ以外のことは何やってもいい。うんうん、
なるほど。
うん、
それがいいな。じゃあ、うん、今結婚をそういうふうに。例えば自分の中で解釈してた時に結婚それだったら続けてもいいかなって思っちゃうわけですよね。
うん、
うん、あの結婚っていうものをじゃあそもそも今じゃあ解消するっていうことに関してはどう思いますか。
解消したら、うん、多分子供がまだちょっと健全に育たない気がするので、うん、それはちょっとやめたい。
うん、
う
ん、なあのじゃあなんで健全に育たないような気がしちゃう？
多分私が今結婚を解消しますって言ったら旦那が出て行っちゃうので、
うんうん、
お父さんがいなくなっちゃった家庭で、うん、今の子供たちは育てられないかなって、あのお父さんが好きだしお母さんも好きな子供だから、
うんうん、
どっちかがいなくなっちゃったら多分うまく育てられないんじゃないかなと
思っちゃう。
思っちゃう。
じゃあ旦那さんが明日死んだらどうします？やっぱりうまく育たないですかね。
死んじゃうのとはまた別かなと思うんだけど。
じゃあそれ以外に原因があるんですね。じゃあ、うん、お父さんがいなくなることに原因があるわけじゃないってことですよ、うん、そしたら、
うんうんうん、ああ、そっか。
いやの、うん、今ね結局自分の中で、うん、あの何が私したいかっていうとね、
うん、
まああれですよ、自分の中で気づかない思いですよあの私が質問する内容っていうのはあの外側に自問自答の質問部分をガボッと外に出した投影です、こちらは絵みたいな風に感じてください。うん、
なんかそのお父さんとお母さんの意思で、
うんうん、
あの離れたって言ったら、
うんうん、
なんか子供が傷つくのかなっていう気持ちがあるんですよ。
は
あ
は
あ、うん、まだちっちゃいしね、うん、
じゃあお父さんとお母さんの、まあ、意思で離れるってことを決めたら、うん、なんで傷ついちゃう気がしちゃうんでしょうね。
うん、好きじゃなくなって、うん、いなくなったっていうふうに思うから、うん、
好きじゃないとやっぱダメですかね。あ、じゃあ好きじゃないとダメですかねって聞いたというのは、好きじゃないときっとダメだと思ってるんだと思うんです。そういうふうに表現が出たってことは、じゃあ好きじゃないとおそらくダメなんじゃないかなっていうふうに思ってるんじゃないかなって今思っちゃったんですけど、どうですか。お父さんとお母さんが子供にとって好き同士じゃないとダメな気がしちゃうんですよね。
子供のことを好き、うん、お父さんもお母さんも子供のことが好きだから、
うんうん、
あの離れないよっていう。
あ、子供からってことですか。
そうだけど、例えば私があの結婚制度に疑問を持ってるから別れてくださいって言ったとしたら、
うん、
多分旦那は傷ついて、
あ、わかります。
あの実家に帰っちゃうと思うんですよ。
うんうん、
そうしたら、うん、あの子供たちは死んじゃったらね、
うんうん、
パッて亡くなっちゃうから、うんうん、それは仕方ないねって思うけど、うん、お父さんはちゃんと生きてて、
うん、
あのそれなのに僕たちを置いておばあちゃん家に行っちゃったって思ったら、
うん、
傷つくだろうなという気持ち、
うんうん、があるんですね。うん、お父さんが出てた時に実際出てくと思うんですけど、あの傷つくかどうかっていうのはどこ、子供が傷つく時はどうやって傷つくかというと、うん、子供が子供自身で傷ついたっていう質感が出てきた時に傷ついたっていうことになってしまうわけですよ。それと、うん、結婚制度と関連性があると思いますか。
あ、ないか。ないか。ないのかな。
まあまあ、ないかどうかが疑わしい状態でいいと思いますね、今はね。で、子供が、じゃあ、親と子が離れたとしたら、やはりそれは、 子供を傷つけてしまう行為になってしまうってやっぱり思いますか？
うん、まだ今は、
うん、離れると、例えば単身赴任とか、
単身赴任、単身赴任か
どう思います？単身赴任とかで、つまり私ただほんと素朴な疑問で聞いてるんですね、離れるっていうことに今ね多分なんか話が及んでて、単身赴任で離れてるとか、お父さん船乗りやってると本当に年に1回、ほんとアフリカで橋作ってる私の実際の知り合いの人、1年に1回しか会わない親子もいるんです。何やってるかも本当分かんないぐらい離れてるんですけど、傷はついてない状態みたいです。でもなんか離れるっていうことがやっぱり傷を つけるとも、子供が傷つくことになってしまうと思いますか？
気持ちが離れるとかね。
ですね。じゃあお父さんが離婚して離れてったとしても、気持ちが離れてなければ子供は傷つかないってことでいいでしょうかね。
そうかもしれない。
ということは、結婚制度が解消されたとしても、子供は傷つかないわけですよ。ということになっちゃいます。それは私の考えじゃないですよ。
あ、私のね。
そうそうそう。それでなんか今どっかモヤっと感が出てきたんだとしたら、どこだと思いますか？
いや、結婚制度別にいいんだって今思ったから
思っちゃいますか？
思っちゃったから、あ、別にそれは関係ないんだな。
関係ないですか？
関係なかったんだな。
はい。じゃあ結婚制度が自分を取り巻くそれらの環境に影響があるわけではないんだなって分かった時に初めて、じゃあ何がそれに影響してるのかっていうことを見ていくことがやっとできるんですよ。さて何でしょうか？
冗談ですけど、冗談ですよ、なんかの表紙に死んでくれたらいいねとかって思ったことあります？
それはないですねそれはないですね。でもなんか傷つけたくないっていうのがあるんですよね。
子供をね、
旦那を、
あ、旦那さんをね、じゃあ子供が、まあ傷つく場面の話もしてたし、まあ旦那さんもそうだし、結局なんか今ちょっとふっと私思ったのは、傷つくっていう人を見るっていうことに関する何かがありそうじゃないですか。子供が傷つく場面を、まあ、わざわざ用意したくないとか、旦那さんが傷つくっていう場面をわざわざ用意したくないとか、じゃあその誰かが傷つかないっていうことを形作っとくために、形作っといたとすると自分が一番傷ついてないですか？
まあちょっと動きづらい、
動きづらい、まあ前提としてその動きづらいっていうことは本当はどういうことなんでしょうね。
なんか自由がないっていうか、自分らしくないっていうか、なんかそれが積もり積もると、なんかやってやりたくなっちゃうっていうか
爆発こうね、積み重なっていっちゃうよね、そういうのって、で何かの機会にバーンみたいな
ってやっちゃいそうな気がしますけどね。
まあ日々ね、やっぱり特に子育てとかしてると、もうほとんどこっちが我慢というか譲って何かっていう作業の繰り返しだったりするし、なんか自分で計画立ててここまでこれを終わらすぞとかって思ってても終わんなかったりして、もう寸止めみたいな、中断みたいなことのフラストレーションがもう塵も積もれば山となるみたいな状況で暮らしてるっていう場合もあるから、なんか自分らしく生きてないみたいな感みたいなものをすごく溜めてくっていうこともまあ一つはね本当にあると思いますよ。私もなんか結婚生活しててっていうよりか、子育てしてる中ではそういうことの体験としてはいっぱいあったと思うので、まあ自分らしく振る舞ってるっていう時に、多分おそらくね、まあ自分らしさっていうものを 認められてない環境というか状態が多分一番
あ、うん、なるほどね。そうなんだ。
そうなんですよ、うん、結婚がとかっていうよりも、うん、たまたま旦那さんとかが、うん、その不自由みたいなものを、うん、まあ作り出す原因みたいなふうに見えてる意識があるわけですよね、うんうん、だから自分らしくない行動をするのは結婚生活があるからだっていうところにやっぱり紐付けの思考は確かに起きてしまってるでしょうね、
うん
うん、だから自分らしくあるっていう姿を、うん、傷つけるっていうことが嫌だと思うってこと、それは傷つ、あの旦那さんが傷つくことが恐れなんですよね、
うん、
恐れだ、出てくってことが恐れ、出てくってこと自体が恐れじゃなくて子供を傷つけるかもしれないってことが恐れ、
うん、
でも旦那さんも出てかないかもしれないし、出てったとしても子供が傷つかないかったとしたら、
うん、
とかいろいろあるわけですよ、
うん、
今自分の中で、まあ、ちょっとこれをずっと、もうちょっとでも原因にねたどり着くんですけど本当はちょっとあの 長くなりすぎちゃうから、まあ、そういう感じでね、うんあのうん、実は人間の思考パターンっていうのはね、うん、いろんなところから発生してきてて、
うん、
実はあのそこにこだわりがあるわけじゃなくて自分らしく生きてないって、つまり我慢をしているっていう環境のせいにしちゃってるかもしれないけども、環境自体も本当は自分が作ってるんだけども、とにかく言えることは自分らしくないっていうシチュエーションが我慢、我慢がやっぱり人間はねダメなんですよね、
うん、
深いの側になっちゃうのがね、
うん、
自分らしく、うん、生きれてないパターンはね自分自身でやっぱり本当制御ブロックが実はあるんですよ自分らしくね、生きるっていうことのやり方が分かんないぐらい分かんなくなっちゃってる部分がやっぱりねあるんですよね、うん、結婚生活やり実際に、
うん、
本当個人的なもう、まあまあ、結構乱暴な意見を言っちゃうと、やりたいようにやって離婚になるんだったらしょうがないってことなんですよ、私は思っちゃうんです乱暴な言い方しますけど、
うん、
そして私はやりたいようにやった結果、まあ、3年前旦那と離婚してるし、
うん、
子供たちは一切傷ついてない、
うん、
しかも母子家庭で私は四六時中働いて、
うん、
お金を稼いで子供たちと接する時間もなかったりしたけれども、
うん、
めちゃくちゃいい子やりたい放題やってる方が、
うん、
子供は元気なんですね。なぜかというと、お母さんが何かを我慢して、我慢してるお母さんを見るってことは心配が発生するし、あとやりたくないことをやってる母っていうものに対して自分のせいだっていうふうに罪悪感を感じちゃうんですね。で、お母さんをかわいそうだって思うと自分も甘えられないっていうふうに我慢しちゃうんですね。だからお母さんがやりたい放題やって、はぁはぁって楽しくやってると、子供もそれを見てすごいハッピーなんですよ。そのぐらい結構子供って、タフだし、お母さんみたいにやりたいようにやるっていう人生を俺も歩んでいいんだなっていうことを、まあ、すり込まれるんですよ。だからうちの子供たちなんかもう、私はこれだけは個人的な、もう本当個人的な見解を今話してますよ。もう本当に私がやってきた経験談だから、別に参考になってもならなくてもどっちでもいいって感じで話してますけど、まあ、自分のやりたいことをもうバーンって、もう下の子は中学校から俺ここでもう住み込みするって言って、ブラジルサッカーやってた人のところに下宿生活に中1から入っちゃったし、もうお兄ちゃんも高校で寮生活でサッカーやって、もう自分たちのやりたい、私頼んでないからね、それ頑張ってやりなさいなんて頼んでないからね、途中でだからといって途中でやりたくなくなったら帰ってきたって別に構わないんだけどみたいな感じで言ってる。とにかく人のせいにはしないでねって、自分で決めてって全部、行くのも自分で決める、辞めるのも自分で決める、しかも辞めたからといって別に私は責めやしないし、
うん、
学校に通ってる間だけはお金払うよとかっていう話で、もうあママも楽しんできてねみたいな感じになるわけですよね、
うん、
もし精神的にすごい無価値観と寂しさを抱えてると、やっぱりそれがそういうふうにならなくて、人間関係トラブルを起こしたり学校でなんか喧嘩を起こしたりとか、いろいろ問題行動となって跳ね返ってくるんだけど、もううちの子たちはそれ全くないんですよね。もう全然だから、らしく生きるっていうことに恐れがあるんですよ。恐れが
あるんだよ。言っちゃった。
ただし恐れが見て取れないんです。人間はだって恐れをちゃんと覆い隠す機能が働いちゃってるからね。本当の答えは恐れです。怖いの。自分らしく生きて、自由ってことは全ての全責任が全部自分にのしかかるってことだから。自由がないってことはそれだけ、まあ温水プールで泳いでる魚なんかみたいなもんで、まあこれもう撮ってなかったね。そういうことなんですよ。庇護されてるところの中で自由になりたい発想がやっとできる状態なんですよ。もし自分で必死で子供も育ててってなってくると、恋愛どころじゃなくなっちゃうかもしれないっていうのをちゃんと自分は知ってるわけですね。でも全責任を負った上でする恋愛っていうのはとてもいいものですよ。もしそうだとしたら、結果は答えは恐れなんですけど、
すごいなんか納得いきました。
本当に
そうだなと思って。確か庇護されてる状態だから、ぬるま湯にいるから、なんかやってやろうみたいな感じになってきた。確かにそうだなって。
そうでしかないのかなって思う、実際は。
徐々に
そうそう、
シャバの空気を吸いながら、
それでもなお好きなことに恐れとかじゃなく邁進してきたら、それは嫌なことだって辛いことってあるかもしれないけど、でも私好きな人生を我慢してるわけじゃないし、納得って感じ。それこそね、それらのいろんなものに対しても納得してやっていけると思うっていうふうに断定的に私は個人的な意見として言っちゃいます。なぜかというと自分がそうだから。